小さなまっすぐな道、話、白間翔達。
今日は題が小さなまっすぐな道という題で話したいと思います。この私たち人生において道は二つの道しかございません。この世の中の大きな道と、そしてこのクリスチャンの小さな道、今日は共に考えてみたいと思います。狭い門から入れ、滅びに至る門は大きく、その道は広い。そしてそこから入っていくものが多い。命に至る門は狭く、その道は細い。そしてそれを見出すものが少ない。マタイ7:13-14。私があなた方の前に備えた道は狭いと主は言われた。その門を入ることは困難を伴う。なぜなら黄金律は誇りと利己主義とを一切排除するからである。もっと広い道があることは事実である。しかしその終わりは滅びである。もしあなたが霊的生命の道を登ろうと思うならば、あなたは絶えず登らなければならない。なぜならそれは上がり道だからである。あなたは少数の人々と共に行かなければならない。なぜなら多くの者が下り道を選ぶからである。祝福の山172ページ。この私のこの住宅の中に、2000坪ぐらいの畑があって、そこは段々畑になっております。この30年の間、この傾斜地なんですね。そして150メートルぐらいあるんでしょうかね、長さが。もうみかんの収穫の時にはコンテナ20キロぐらいのみかんを担いで下から上に引き上げるんです。これは、昔はそうしていたんですけどもね、なんでこんなに苦労してまで、神様はこんな土地を与えたんだろうかなと思っていました。しかしこのみかん木のそばに、この広くて平坦な土地があったら、そこに車をつけて収穫も楽にできるんだろうなと、いつもそう考えていましたね。しかし結果的には、この30年間登り下りしている間に足腰が強くなってきてですね、このバランス感覚というんですか、これが自然に登り下りするときにもう体で覚えてしまって、何の苦労もなく登り下りできるようになってきました。だから神様はね、もう神様が与えた土地はいつも感謝の思って、この神様に感謝を捧げたいと思っています。この全人類は死への道を、あらゆる世俗的な思い、あらゆる利己的、あらゆる誇り、不正直、道徳的堕落を持ったまま歩くことができる。その道にはどんな人の意見や教理も受け入れる余地がある。また、自分の好みに従ったり、利己主義の赴くままに、どんなことでもする余地がある。破滅への道を行くためには、その道を探す必要はない。門は大きく、道も広く、足は自然に死に至る道に向かうからである。これは人間生まれながら、本能的に広い道を選ぶようになっています。しかし命に至る道は細く、その門は細い。もしあなたがまつわりつく罪に愛着を持つならば、あなたはその道を あまりに細くて入ることができないことを知るであろう。もしあなたが主の道を歩き続けようと思うならば、あなた自身の道、あなた自身の意志、あなたの悪習慣を捨てなければならない。キリストに仕えようと思う者は、世の意見に従ったり、世の標準に応じたりすることはできない。天の道は、高位富裕の人々が堂々と進むにはあまりにも狭く、自己中心的な野心を欲しいままにするにはあまりにも細く、安逸を愛する者が登るにはあまりにも謙遜である。まあ、謙遜という険しい道ですね。だから、この世の快楽を求める者にとっては、このいかにも狭い険しい道になります。しかし、それだからといって、上へ向かう道は困難な道であり、下へ向かう道は安易な道であると考えてはならない。死への道には、どこにでも苦痛と刑罰があり、悲しみと失望があり、その道を行くなとの警告がある。神の愛は、不注意で強情なものが、やすやすと滅びに陥らないようにしたのである。サタンの道が魅力的に見えるのは事実である。しかし、それらは欺きである。悪の道は激しい後悔と重い煩いがある。誇りと世俗的な野心を追求することは楽しいことだと思うかもしれない。しかし、その果ては苦しみと悲しみである。ですから、主の道は、主の道でも心配や悲しみ、苦痛があります。世の人の中で神様を信じない人たちは、その時に自分を頼りにしたり、この他人を頼りにしていますけども、本当にこの悲しみから抜け出ることができない人がいっぱいおります。善良な賢い者は恵みを得る。しかし、不真実な者の道は滅びである。箴言13-15。広い道は華やかな道でもあります。人気のある強いスポーツ選手、美しいスターとか、みんなの注目の的です。小さい道は目立たない平凡な道であります。この新約聖書の中に二人の人物がいます。アナニアとユダ。目立つ人と目立たない人がいます。皆さん、アナニアと言ったら誰を思い出しますか？ユダと言ったら誰を思い出します？ね。アナニアと聞いてすぐに思い出されるのは、妻のサッピラと共に財産を売って聖霊を欺いて、殺されたあのアナニアを思い出します。ところがもう一人のアナニアがいます。パウロにバプテスマを施したアナニアです。この二人のアナニア、よく知られている、いるかといえば、財産をごまかして聖霊を欺いた貪欲のアナニアが、もう一人のアナニアという一人の弟子よりよく知られています。同じことがユダについても言えます。ユダといえばイエスを銀貨30枚で裏切ったイスカリオテのユダを思い出します。しかしイエスの弟子たちにはもう一人のユダがいました。ヤコブの子ユダです。イスカリオテのユダは裏切り者でしたが、ヤコブの子ユダは殉教者でした。ところがこの場合も経験なユダより廃教者のユダがよく知られています。このアナニアといい、ユダといい、善人よりも悪人の名が高いというのは皮肉なことであります。そしてユダというのを探してみたらですね、イエス様の兄弟にもユダがいて、この弟子たちと共に2階座席で、この伝道に励んでいたユダがいるみたいですね。そしてガリラヤのユダ、ダマスコのユダ、 バルサバのユダ、イエスの先祖にもユダがいる。このいろんな人がいるけども、目立たない人たちがいっぱいいます。この先生は出来の悪い生徒をよく覚えるみたいですね。今でも、力乱のと有力屋はよく覚えられるというけどもね。さて、ダマスコにアナニアという一人の弟子がいた。この人に主の幻の中に見えて、アナニアよとお呼びになった。彼は、主よ、私でございますと答えた。そこで主が彼に言われた。立ってまっすぐという名の路地に行き、ユダの家でサウロというタルソを訪ねなさい。彼は今祈っている。使徒行伝9の10。この立ってまっすぐという路地に行きなさいとあります。この このまっすぐという名の路地というのがあります。まっすぐとは正義とか真理とかの象徴であります。正義や真実、真理は不人気であり、少数の人しか好みません。正義や真実はしばしば人通りの多い華やかな大通りではなく、人目に立たない狭い路地に隠れているものであることを示しています。ちょうど沖縄の国際通りのようなものです。この外国から来た観光客はその大通りを好みます。裏路地という人目に立たない狭い路地は誰も見向きもしません。まあ物好きがいてこの路地を観光する人も中にはいるかもしれません。命の道における第一歩は、常に神を思い、神に対する恐れの念を絶えず抱くことである。道徳的な真実から、ほんの少しでも離れることは、良心を鈍らせ、次の誘惑への扉を開く。まっすぐに歩む者の歩みは安全である。しかし、その道を曲げる者は災いに遭うと。箴言10の9にそう書いてあります。イエス様はどんな道を歩んだでしょうか。イエスの生涯、ナザレから何の良いものが出ようかと。小さなナザレの町、片田舎で偏見と不信、悪い環境の中でイエスはまっすぐに育った。イエスはますます知恵が加わり、背丈も伸び、そして神と人から愛された。栄光の王キリストは、癒やしい身となって人生をおとりになった。地上における主の環境は、みすばらしくて見込みがなかった。外観の意向は、人を引きつける対象となることがないように、キリストの栄光は覆われた。主は、外面的な見せびらかしとを一切避けられた。富や世俗や栄誉や人間な偉大な差は、決して魂を死から救うことはできないとあります。かえって己を虚しゅうして、しもべの形をとり、人間の姿になられた。そのありさまは人と異ならず。フィリピ 2-7。イエス様は、この華やかなサンヒドリンとは交わりになりませんでした。地上に、このイエスが交わられたのは、パリサイ人やサドカイ人でなくて、主税人や遊女や罪人でした。イエスは、この世の大通りでなく、裏道を歩かれました。人生の表側より裏側を通られました。その裏側こそ、イエスを必要とするところだったのです。イエスの道は、火の光が差し込まない人生の裏通りでした。火の当たらない人生を真実にまっすぐに生きていくのは容易なことではありません。まっすぐという名の路地を歩くには大変勇気がいります。この福音の正体を全世界にと。 他の人々に与えるために真理が彼らに送られたのである。彼らがその飯を拒んだ時、それは貧乏人、富具者、盲人、足なえに送られた。主税人や罪人たちはその招待を受け入れた。福音の飯が異邦人に送られる時にも、その伝えられる方法は同じである。使命はまず大通りに与えられる。つまり世の働きに活発に従事している人、民の教師や指導者たちに与えられる。このユダヤ人とか指導者、この教師なんかにまず大通りの人に与えられる。とはいえ、私たちは貧しい階級の人々を無視して、優れた才能のある人々、貧しく身分の低い人々のところも行くようにお教えになった。大都市の裏町や小道に、田舎の人通りの少ない小道に、教会とのつながりもなく、寂しく神は自分たちをお忘れになったと感じている家族や孤独な人々、多くの者は罪の中に沈んでいると。人の子が来たのは失われたものを尋ね出して救うためである。ルカ19の10。キリストが来られた目的は、こうした苦しむ人々を救うためであることを私たちは知らなければなりません。大都会の真ん中にもこうした魂が見出されるのである。彼らは非常に恵まれない境遇にいる者が多く、そのために世に気づかれずにいる。そういう人々は多いが、牧師も教会もその人々について少しも知らないでいる。しかし彼らはその低く卑しく惨めな場所で主の証人となっている。彼らはわずかな光しか持たず、キリストの教の訓練を受ける機会を持ったことがなかったことであろう。しかし彼らは着るものもなく、凍えている人々の中にいて、他の人々に奉仕しようとしている。このスラム街の中にも誠の商人がおります。パリサイ人たちは、自分たちは賢いから教えを受ける必要はない、義人だから救いの必要はない、高い誉れを受けてるからキリストから栄えを受ける必要はないと考えていた。救い主は彼らから離れ、天の使命を受け入れるような他の人々を探された。イエスは教育のない漁夫たち、市場の主税人、サマリアの女、喜んで御言葉を聞く一般の人々などを、新しい酒を入れる新しい袋としてご覧になった。福音の働きに器として用いられるものは、神が彼らに贈られる光を喜んで受け入れる魂である。こういう人々は真理の知識を世に与えるための神の代理者である。もし神のためがキリストの恵みによって新しい袋となるならば、神はそれに新しい葡萄酒を満たされるのである。各自在の肝上巻の355ページ。しかしパレサイ人や立法学者たちは、儀式と言い伝えに凝り固まっていた。しなびた古い皮袋であったって。私たちも新しい皮袋、新しい葡萄酒を得たいものであります。この自分を正しいと考え、助けの必要を感じない人、それは大通りを歩く人、しなびた古い皮袋であります。自分は罪人と考え、人の助けの必要を感じる人、小さな道を歩く人、これは新しい皮袋であります。卑しい馬小屋に赤子として誕生され、地上に来られた主は、人々の間で貧しい大工として、日々の労苦によって、その日のパンを得られて生活を送りました。ナザレで30年を送られた後、敵意を持っている世界に祝福と救いをもたらす 憐れみの使命を始められました。主のご生涯は無我の奉仕の生涯でありました。貧しい人々のため主は心を痛められました。そして社会から排斥されている人々、病人や罪人を癒されました。キリストは権威ある人、富める人々を崇められませんでした。主は人々の魂を救うことを望まれました。主は仕えられるためではなく、仕えるために来られました。自分の羊を皆出してしまうと、彼は羊の先頭に立っていく。天への道は救い主の御足跡によって清められている。道は険しく荒れているかもしれないが、イエスがその道を歩まれたのである。イエスの足はひどい茨を踏みつけて、我々がその道を通りやすいようにされた。イエスは我々が追うように召されているどの重荷もご自分で追われた。イエス様が先に険しい道を歩んでおります。キリストは労苦、忍耐、犠牲、非難、貧困、罪人の反対に遭われたが、それもまた、もし私たちが神のパラダイスに入るのであるとすれば、それが私たちの受けるべき運命でなければならない。狭い道はこのような道であります。この静かな勇気の小さな道、この中央アフリカのこの源流、ナイル川は最初の一滴の雫、細い川が集まって滝あり沼地あり、上流では音を立てて騒々しく流れる川も、下流になると深く大きな静かな流れに変わります。エジプトに来ると大きくゆったりと流れる大きな川になります。その上流のように人々の注目を集めて流れる間は、川にはそのような力はありません。静かな勇気もそうです。人には目立ちませんが、その中には大きな力が蓄われます。この下流になると深く静かな流れとなります。ちょうど信仰が深くなるように。そして川が氾濫すると石焼きを押し流すパワーがあります。この静かな勇気を私たちも持ちたいものであります。柔和な人たちは幸いである。彼らは地を受け継ぐであろう。マタイ 5-5。 三条の祝福の言葉の中には、クリスチャンの経験の進歩の跡がたどられる。キリストの必要を感じ、罪のために悲しみ、苦難の学校でキリストと共に座った者は、天よりの教師から柔和を学ぶであろう。不正な取り扱いを受けながらも忍耐し、柔和であることは、異教徒やユダヤ人が称賛する特性ではなかった。静かではあるが、うちに不動の勇気を称える。それが柔和です。神がお許しになった孤独な境遇を、あるいは日の当たらない人生を静かに受け止めるのが柔和なのです。新約聖書の柔和という言葉は、ギリシャ語ではおとなしい、バグをつけた子馬に使われる言葉です。この子馬には強く力があります。おとなしく静かです。シオンの娘よ、大いに喜べ。エルサレムの娘よ、呼ばれ。見よ、あなたの王はあなたのところに来る。彼は義なるものであって勝利を得、柔和であってロバに乗る。すなわちロバの子である子馬に乗る。ゼカリア9の句。これは皆さん誰のことをおっしゃってるんですかね。このイエス様のエルサレム入場のことですよね。さて、あなた方の間にいて面と向かってはおとなしいが、離れていると気が強くなるこのパウロが、キリストの優しさ、寛大さを持ってあなた方に進める。 コリント第二十の一。パウロもキリストの柔和と静かな勇気を見ておりました。イエス様は柔和謙遜であります。嵐にも動じない信仰と平安を持っております。多くの者が柔和と弱さを混同しています。多くの人がクリスチャンの柔和のとこを嘲笑して、それを女々しいものだと言っています。しかし、真のクリスチャンは、ぐらついた性格ではなく、強い品性を持っております。教会は女性が行くものだと、一般の人は、ね、女々しい人が行くものであると、みんなそう思っているんだけども、しかし教会に行く人は、本当にぐらついた性格ではなくて、強い品性を持っています。あなた方は、髪を編み、金の飾りをつけ、服装を整えるような外面の飾りではなく、隠れた内なる人、柔和でしとやかな霊という朽ちることのない飾りを身につけるべきである。これこそ神の御前に極めて尊いものである。ペテロ第一三の三四。決して滅びることのない飾りがある。それは私どもの周りにいる人々の幸福を増進する。そして死の将来において曇ることのない光を輝かす。それは柔和なへりくだった精神の飾りである。神は心が最も高価な着物を着ることを許された。高価な着物というのは柔和なへりくだった精神である。柔和な静かな心という内側の飾りは与えなく高価である。真のクリスチャンの生活において、外側の飾りは内側の平和や正と常に調和している。真の美しさは内から輝いて出てくるものであります。いかなる外側の飾りも地上のすべての聖なる人が着るところの柔和と静かな心、また純白で汚れのない麻布に比べることのできる価値と麗しさはないとあります。この軽率な言葉は魂を傷つけ苦しめる。そして話し手の心が一番深い傷を負う。キリストの賜物である柔和な静かな心の飾りは誤すことのないイエスによって高価なものであると激然と言われております。人は物事に憤慨したり怒ったりする。もし神の完全なご支配のもとになければ、あなたも物事を起こるであろう。しかし、神の柔和は波立った心を鎮め、舌を制し、すべてを挙げて神に服従するようにする。私どもは悪く評価されても、柔和で静かな心は、私どもがどのように耐え、軽率な、むしろなことを言う人に同情を持つべきか、その道を教えると。柔和な静かな心を持ちたいものであります。この、私がこの道で散歩しているときに、この大型犬のラブラドールというんですかね、その大きな犬が静かにそっと近づいてきたんです。そして何をするかなと思ったらですね、この手をペルペルと舐め始めました。そして私の手をこの口の中に入れるんですね。この犬が引っ張って。そして私はもうあまり怖くてね、なすがままにしました。そして、この大型犬は歯を軽くカチカチと噛むんですね。この、なんだろうなと思っていたらね、この挨拶代わりなのかなと思って、僕も生きた気持ちがしませんでした。しかしね、この大型犬は静かにそっと近づいてくる犬というのは非常に怖いものであります。この遠くからワンワン吠えるのは犬がまだ怖くはありません。 本当に その経験からですね、人も物静かな人ほど動じない信仰を持ってるのかなと、この犬に例えてですね、犬も静かにそっと近づくのは本当にまあ気をつけなければいけないんだけども、動じないこの信仰を持っているみたいですね。この不愉快な精神が示されたとき、確かに無防備な心には悪魔的感情が呼び起こされる。汚れた怒りは沈めないで制御されるべきである。それは無鉄砲な人間の性質に火をつける花火である。争いの元となる言葉を避けなさい。悪をするように悪に苦しめられなさい。神は神に従う者にできる限り全ての人と平安に生活することを求められるとあります。悪をもって悪に報いず、悪口をもって悪口に報いず、かえって祝福をもって報いなさい。ペテロ第一、三の九。心の悪い人は柔和はありません。彼らは揺れ動く波のようです。彼らは平安の源を知らないので休みがありません。私たちの時代は落ち着きのない時代です。人々は常に移動し、あちらに、そしてもっと向こうにと進んでいきます。そして常に得られそうで得られないものを求めています。完全な平和はキリストの十字架に得られます。他人に対する無我の奉仕の中に得られますとあります。私は柔和で心の減り下ったものであるから、私の首を置いて私に学びなさい。そうすれば、あなたの魂に休みが与えられるであろう。マタイ 11-29。 キリストの生涯は弱さの生涯ではなく、柔和で静かな強さの生涯でありました。私は柔和で心の減り下ったものであると聖なる教師は言われた。私どもは自己否定と勇気と忍耐と不屈の精神と許しの愛を学ばねばならない。もしキリストを助け主として信じ、絶えず信仰の目を持ってまっすぐにイエスを仰いでいるならば、私どもは品性においてイエス様に似るものであろう。カルバリの十字架から反映される光は全ての誇りを減り下らせる。キリストの足跡に従って歩くとき、私どもは主の柔和と心の減り下ったのを学ぶであろう。この福音全体はキリストの柔和と謙遜を学ぶことによって成り立っているのであります。カルバリの十字架の陰に歩む者の口べろはいかなる聖なることの誇りもない。彼らは神の御子の心に咲いた苦しみの原因は彼らの罪であることを知る。イエスに最も近く生きる者は最も深く彼ら自身の無価値を知り、彼らの唯一の望みは十字架にかけられた救い主の諫をしてあることを知って知る。私の罪のため十字架にイエス様はつけられたと思うように、この思いを持ちましょう。ダウデ家の使命は怠け者、感謝しない者、頭で知って心で知らない人、熱情がない人、実行のない人、自己欺瞞の人、自己愛であります。霊的自己欺瞞の中に生きている多くの人々がダウデキアの教会員である。彼らは自分自身の義の衣を着ている。イエス様からその柔和と謙遜を日ごとに学ばなければ、自分自身が破綻者であり、自分の全生涯が欺瞞であることを見出す代わりに、自分は富んでいる、豊かになった、何の不自由さもないと想像する。この自我に屈服することが柔和な道を歩むことであります。クリスチャンのたしなみと経験のあらゆる問題の要点は、キリストを信じ、神と神が贈られた御子を信ずることにある。 しかし多くの人が失敗するのは神を信ずる信仰が足りないからである。自己否定と謙遜を持たれるキリストの交わりに入ることを望まないで自己の優越性を求めるからである。我々のために主が与えられた謙遜に心の底から感動することもなく、主の屈辱も我々の自我を低めイエスを高めるに至らないならば、それは我々が神を知らず、またキリストを信じる信仰を持ってないからである。イエスは自己を虚しくされた。彼がなされたすべてのことに自己は現れなかった。イエスは父の御心にすべてを従わされた。地上の働きが終わる頃、私は私にさせるためにお授けになった技を成し遂げて、地上であなたの栄光を表しましたと仰せになることがおできになった。私は、我々は柔和で心の減り下ったものであるから、私に学びなさいと命じられる。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨てなさい。自我を引き下ろそう。そして、魂の主張権を自我に持たさないようにとあります。この人間の本性というのは、絶えず自己を表現しようと戦い、競争している。しかし、キリストに学ぶ者は、自己誇り主張権を愛する心がなくなり、心の中は穏やかになる。自我は聖霊の指導に服従する。その時私たちは最高の地位を得たいと望まなくなる。私たちは他人を押しのけて自分に注意を引くことを望まない。私たちの最高の地位は救い主の足元にあると思うのである。私たちは導きの御手を持ち、御声を聞こうとしてイエスを仰ぎ見るのである。主の苦しみにおいて、主と共に預かるものとなるためには、我々は世の罪を取り除かれた神の子羊を見なければならない。我々が謙遜に瞑想し、主の自己否定と自己犠牲を見つめるとき、我々は罪を犯した人間に表された神のに対して驚きで満たされる。私たちは律法は霊的なものであることを知っている。しかし私は肉につけるもので罪のもとに売られているのであると言ったのは、言うに言われる苦痛と失望があったからであります。彼は純潔と正義とを求めてやみませんでしたが、彼自身にはそこまで達する力がありませんでした。そしてついに、私は何という惨めな人間だろう。誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうかと叫んだのであります。こうした叫びはどこにおいてもどんな時代でも罪の重荷に悩む人々の心から等しくほとばし出たものであります。こうした人の答えは、見よ、世の罪を取り除く神の子羊という御言葉より他にありません。この人間は徹底的に押したとき、私は何という惨めな人間だろうと、その低いところまで落ちます。クリスチャンの生涯は戦いである、進軍である。しかし勝利は人間の力で得られない。戦場は心の中にある。私たちの戦い、すなわち人間の戦わなければならない最も激しい戦いは、自己を神の意志に従わせること、心を神の主権に屈服させることである。祝福の山176ページ。屈辱の極み。イエス様は己を低くして死に至るまで、しかも十字架に死に至るまで従順であられた。さらに、主はさらにより低く降りてこられた。人間としてご自身を蔑み、恥辱、恥ずかしめ、非難、虐待を担う人間として身を卑しくされなければならなかった。主はご自分の生命のために場所から場所に逃れなければならなかった。 主はご自分の弟子の一人から裏切られ、弟子たちから否定され、群衆から預けられ、茨の冠をかぶせられ、主は一人で坂舟を踏まれ、諸々の民の中に彼とことを共にする者がいなかった。イザヤ63-3。主はこの屈辱と不名誉に対して無感覚ではなかった。しかも主は感受された。ああ、主のいかなる人も感じることのできない辛さを感じられるのであった。主は純潔で聖で、汚れを知らなかった方であった。しかし、犯罪人として糾弾された。尊敬を受けるべき救い主は、最高の位置から下ってこられた。一段一段と主は、ご自分の死にまで低くされた。さらに、それは何という死であったことか。それは最も恥ずべき、最も残酷な悪人としての十字架上の死であった。天の王者のこの屈辱のすべては、罪を犯して有罪を宣告された人間のためであった。主はご自分の屈辱を低く低く折れて来られた。主はもはやそれ以上行くことのできないという最低の深みまで行かれた。イエス様は屈辱の深みまで減り下りました。それでヤコブのはしご、天と地がこの地についたのであります。1910年、この朝鮮は日本に併合され、それ以来日本の統治は続いていたが、1937年、日中戦争が始まると、朝鮮人も天皇の民であるとする公民化政策を強く打ち出してきた。神社参拝を強制し、それに反対するためは残酷極まる迫害に直面し、非人道的な拷問によって犠牲者、殉教者となって、多くの人が牢獄で死んでいった。朝鮮人たちは。女学校の先生をしていた22歳の女性、アン・イースク先生、クリスチャンであった。誤った道を歩む日本を救いたい。自分で、この日本で教育を受けた者として当然であったし、また神の愛の身旨でもあった。そして獄中で生徒たちが恐ろしい無残な無知に倒れながらも、ほふられる羊のように声一つ出さず、黙々と視線を進みゆく姿をこの目で見た。主よ、ネブカネザルの金の像は今日この国の全土に高く建てられました。火の燃える炉が生徒たちの前に用意しています。私は心の準備ができてるつもりです。私は無能で弱いのですけど、何かすればならぬことを知っています。どうぞその先のことはあなたがお引き受けください。そして先生たちは隠れている生徒たちを、この机の下に隠れている生徒たちは必死に探して、この神社参拝に導きました。神社参拝を否定して隠れている生徒たちも見たとあります。この南山の頂上で、今日、日本の神社に再敬礼をしなくてはならないのだ。たとえそうでなくても、王よ、ご承知ください。私はあなたの神々に仕える。また、あなたの建てた金の像を拝みません。歩きながら口の中で繰り返した。イエス様、私は今これから何をすればならないかを知っています。私は今日、山の上で、その大群衆の前で、誠の神以外に神がないことを宣言せねばなりません。たとえどんなことが起きようとも、私はあなたのみを拝み、仕えるしもべであります。どうぞ私を見ていてください。心も平安で、静かな勇気と 身ぐまの心が湧き上がってきた。同時に心に大きな誇りを覚えた。人間であるという誇りであった。南山の頂上には数えきれない群衆がいっぱい集まっていた。私たちの学校は私のために一番遅れてきた。それで一番後で来たためにみんなの注目の的となった。私は群衆の一番前に立っていたので、目の前に立っている高官、警官が目を光らせて立っている。おう主よ、私はこんなに弱いのです。しかし私はあなたの羊ですから、あなたのみに従わねばなりません。私を見守ってください。突然大きな怒鳴り声が上がった。気をつけ、誠の生き神様であられる天皇陛下と神宮に向かって再敬礼。大群衆は残らず半身をおばさかに曲げて一切に再敬礼をした。一番前に立ってる私は誰もが見えるところで直立したまま顔を高く空に向けていた。波立っていた不安の悩みや恐れはいつの間にきれいに去って、ただ静かである。はっきりした意識が責任を果たしたと囁くように感じられた。別れという最後の号令がかかると、群衆はざわざわと語り合いながら山から降り始めた。イエス様、すべてはこれで終わりました。私は私とてしてせねばならないことをしました。この後のことは皆あなたにお任せします。ひたすらあなたに聞き従う道しかなくなりました。いかに強くともいかでか頼まん。やがては屈べき人の力を我と共に戦いとも。イエス君こそ万軍の主なる天つ大御神。マルチンリターが作ったこの歌を歌いながら、法王を相手に一人で戦ったルターのことを思い出したと。アインスクはそう言っています。ところで一体私は何であるというのであろう。ただイエス様に聞き従う、何も力もない若い女性であるだけである。私は弱い時にこそ私は強いからであるの、コリント第二十二の十の聖句が浮かんだ。私はこの御言葉を書いた使徒パウロと同じ経験を持たねばならないと思った。やって来い、やってみる、王子をやらせてください。そして逃亡生活が始まりました。警察に追われた。山の中の一軒家で大きな声で賛美歌を歌い、涙で祈り、根気強く聖書を暗記した。そしてこの山から山、点々とその日から逃げ回ったとあります。そしてしばらくしてから、釜山から船で東京に行き、国会議事堂に行き、議会が始まった瞬間、もう一人の長老と共に警告の使命を議会に投げつけたとあります。この国会議事堂の傍聴席から、議長の宣言が終わった瞬間、隠し持っていた警告文を投げつけたと。その中には、偶像礼拝の国、日本は硫黄と火で滅びると叫んだ。主よ、なる通りになりました。あなたの御旨の通りであらせますように。このアイン・イエスコは、どん底まで降りなさい。主イエスをどこまでもへり下れ、へり下れとおっしゃっている。下って下って、どん底の果てまで下って、死に届くまで下っていかなければ。そして死の底で死の手に座り、死と共に歩み通そうと。この国会議事堂で捕まって、また朝鮮に返されました。そして この留置場に入れられたと。そこは非常にひどいところであったと。冬はデイカ何度、コンクリートの上に布団もなくて、みんなで身を寄せ合って生活していたと。アイン・イースクは進んで、このトイレの、あの臭いトイレのそばに寝泊まりしたと。普通は新米が、このトイレのそばで寝る規則があったんだけども、自分から進んでそこに寝たとあります。そして夏はゴキブリが天井の上に真っ黒くなり、蚊やネズミが足をかじったり、体をかじられたとあります。そして食事としては粗末のものであったって。この おつゆとかご飯、身のないこの味噌汁の中に砂が混じっていた。そういった食べ物を噛むことができなくて飲み込んだとあります。たくあん二つ。そういった粗末な食事をしていました。しかし、その前にこの聖書を暗唱していたって。物語もほとんど聖句のことを覚えていたって。その中で囚人が次々入ってくるのを改心させた。すべての人をクリスチャンにさせたとあります。この若いアイン・イースクは、ある日死刑囚が17歳のこの若い女性が入ってきたって。本当に乱暴な人であったんだけども、いつもその若い女性を心から抱きしめて、そして賛美歌や物語や聖句で話し合って改心させた。そしてその若い女性は死刑台に登っていくときには、喜んでこのアイン・イースクに振り向いていったって。天国でまた会いましょうって。アイン・イースクはこの刑務所の中で福音を述べ伝えた人であります。昭和20年8月15日、日本が無条件降伏をしたと看守が言った囚人たちは天地がひっくり返った思いだった。クリスチャンたちは主イエスの名を讃えよと賛美歌を歌った。この多くの牧師たちやクリスチャンもいたとあります。そして殉教した人もいたんでしょうね。日本でもそういったことがありましたけども、国会議事堂で朝鮮人がそう言ったら、普通はすぐ死刑になりますけども、神様の働きによってまた朝鮮に返されたとあります。茶さな体で生なく貧しく美しく、まっすぐという名の路地を静かに乳和と勇気の小さな道を歩んだアイン・イースク。この目の目が非常に澄んでいて美しい人であったとあります。家族の中で私だけ信じている。みんなが恵まれ就職をし幸せな結婚をしているのに、信仰のために私だけはその機会がない。私だけという孤独に疲れ果てて、多くの人々は教会を去っていきました。日本人は行動の基準をいつも周囲の人々に置きます。世間体を気にします。身を取りすると引け目を感じます。人の受けを気にし、相手の顔色を伺います。仲間外れにならないか心配します。人の持っているものを自分も持たないと気が済みません。日本人はそういった気質を持っているんですね。これらのことは単独者として生きることが人間にとっていかに苦痛なものかを教えています。しかし、静かな勇気とは人がその単独者であられることを意味します。真実である限り、キリスト者は家族、友人、しばしばこの世から遠ざかれます。私たちは最後の時代、 安息日を守り、世の法律も守る、破るでしょう。少数派たること、あるいは単独者たることは、キリスト者の宿命で、です。日の当たらないカビ臭い路地は、キリストの歩まれた道であります。しかし、私たちは真実を貫いて、そこをまっすぐという名の路地を歩まなければなりません。おおよそ私の名のために、家、兄弟、姉妹、父、母、子、もしくは畑を捨てた者は、その幾倍も受け、その永遠の生命を受け継ぐであろう。マタイ 19-29。一人去り、二人去り、三人去って、ついに残る者があなたの他にないという時でも、なおそこに留まっている。それが静かな勇気なのです。あの、ドラの平野に、全世界の、この全世界の人々が金の像をひれ伏して拝んだ。ヘブルの三人の青年だけ背筋をまっすぐにして立っていた。若い学校の先生、アン・イースクも大群衆の中でただ一人背筋をまっすぐにして天を見つめていた。天皇を拝まなかった。その人たちはイエスの信仰を持っていた人たちであります。たとえそうでなくても、王よご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、またあなたの建てた金の像を拝みません。ダリオス王を拝むように、金殿を出し、拝まない者は獅子の穴に投げられると。ダニエルは部屋に入って、この部屋のドアをわざと開け、エルサレムに向かって三度祈ったとあります。こうしてダニエルは地上のどんな権力も魂と神の間に介入する権利がないことを大胆にしかも静かに謙遜に宣言したのである。彼は偶像礼拝者たちに囲まれていながらこの真理に対する忠実な証人であった。彼は恐れることなく正義のために固く立ったことはあの一教の宮廷の道徳的暗黒の中にあって輝かしい光であった。ダニエルはキリスト者の勇気と切実のたっとい模範として今日世界の前に立っている。ダニエルとかヘブンの青年、そして若いあのアン・イースクという先生のようなこの何にも動じないような信仰を持ちたいと思います。静かな勇気は信仰による義を体験すること。このガリラヤ湖で彼らは自分たちの命を救うことに熱中していたので、船の中にイエスがおられることを忘れていた。今自分たちの努力が虚しく、目の前にあるのは死だけであることを知ると、彼らは誰の命令で都の、湖の横断に乗り出したかを思い出した。無力と絶望の果てに彼らは死よ死よと叫んだとあります。すると、この騒ぎに邪魔されないで横になった眠っておられるイエスのお姿が彼らの目に映る。驚きと絶望のうちに彼らは先生、私どもが溺れ死んでもお構いにならないのですかと叫ぶ。自分たちが危険の中にあって死と戦っているのに、主はよくあんなに安らかに休んでおられるもんだ。イエスは起き上がって嵐を叱り、海に向かって静まで黙れと言われると、嵐は止んで大なぎになった。イエスは彼らに言われた。なぜそんなに怖がるのか、どうして信仰がないのか。イエスは目を覚まして嵐に応じられたとき、彼は平安そのものであった。その言葉にも顔つきにも恐怖の跡は見られなかった。イエスの心の中には恐怖がなかったのである。しかしイエスはご自分が滞納の力を持っておられることをあえてなさらなかった。イエスが静かに落ち着いておられたのは天と地と海の主としてではなかった。イエスはその滞納の力を差し置いて 私は自分からは何事もすることができないと言われる。彼は天父の力に信頼された。イエスが安心しておられたのは信仰、すなわち神の愛と守りに対する信仰のゆえであった。嵐を沈めた御言葉の力は神の力であった。各時代希望の中間の59、60。そこでイエスは、私は自分からは何事もすることはできないと。ヨハネ5の30にあります。人にはそれはできないが、神には何でもできないことはない。マタイ19の26。これがイエスの信仰であります。信仰による義人とは、人間の栄光を塵に伏させ、人間の力では何一つできないことをする神の働きであると言っております。望みが失われて今にも滅びそうになるまで我々は自分自身の力に耐える。そしてそれからイエスのことを思い出す。救ってくださいとイエスに呼び求めるとき、その叫びは無駄にはならない。イエスは我々の不信と自信を悲しく思って責められるが、必要な助けをお与えにならないことは決してない。これは非常に、イエス様は、ね、信仰による義人は無償の賜物である。悪しき者は波の荒い海のようだ。静まることはできない。我が神が言われる。横島の者には平安はないと。罪は我々の平安を破壊してしまった。自我を征服しない限り平安はない。人間の力では心の中の支配的な欲情を制することはできない。弟子たちが荒れ狂う嵐を沈めることができなかったように、我々はこの点において無力である。ですから私たちは自分の無力さ、無価値さを悟らなければならないとあります。私の平安をあなた方に与える。私が与えるのは世が与えるようなものとは異なる。ヨハネ14の27にあります。イエス様から平安をいただきましょう。弟子たちはイエスが海の上を歩いておられるのを見て幽霊だと思っておじまどい、恐怖のあまり叫び声を上げた。ペトロは水の上を渡って身元に行かせてください。イエスはおいでなさいと言った。イエスを見つめながらペトロは安全に歩いていく。だが自己満足のうちに船の中の仲間たちの方をちらっと振り返ったとき、彼の目はイエスからそれる。一瞬キリストの姿がペトロの視界から隠れると、彼の信仰は失われる。主よ、お助けくださいと叫ぶ。すぐにイエスはペトロの差し出した手を掴んで、信仰の薄いものをなぜ疑ったのかと言われる。人がまず初めにキリストを受け入れ、心に確信を抱き始め、自分は救われたのだというときに、自己に依存する危険がある。彼らは自分の弱さと神の力がいつまでも必要なことを忘れやすい。彼らはそのような隙につけ込まれて、サタンの誘惑に負け、ペテロのように罪の深みに沈んでしまう。だから立ってると思うのは、倒れないように気をつけるがよいと忠告されている。常に自分に依存せずに、キリストに信頼することが唯一の安全な方法である。私たちもイエス様から目を一瞬でも目を離さないようにいたしましょう。どんなに嵐が激しくても、イエスに向かって主を助けてくださいと、叫びを上げる者には救いがある。魂を神に和らがせてくださるイエスの恩恵によって人間の欲情との戦いは静まり、心はイエスの愛のうちに休まる。このように 私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエスキリストにより神に対して平和を得ているのである。この信仰による義人は非常に大切なことであります。待っていて1335日に至るものは幸いである。ダニエル12の12。第七の災いの時、運命の声、ことはすでになった、神の祝福の声を聞くのです。その時、信仰による義人を体験した神の民は救出されるのであります。小さな狭い道は孤独な道であります。人気もなく、何の栄誉も世の中から、教会から与えられません。人生の大通りではなく、狭い路地をたった一人で歩いていかなければなりません。しかし、その道はすでにイエスが歩かれた道です。そのイエスが、私に従ってきなさいと今召しておられます。静かな勇気を持って、まっすぐという名の路地を放棄することなく、最後まで私たちは戦い続けましょう。天にいらっしゃいます優しい神様、近い将来、日曜休業令という法律ができます。その時に、一人一人、本当に静かな勇気のある柔和謙遜で、イエス様のような動じない信仰を持つことができますように、一人一人導いてください。そして、最後の七つの災害を通過する人たちでもあります。どうか今、信仰による義人、人間の栄光を塵に伏させ、人間の力では何一つできないことをする神の働きであるという体験をさせてくださいますように。私たち一人一人、どうぞ今一対一にもって神様との祈り、また交わりがありますように、静かな時を持つことができますように。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。